社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社カエカ代表取締役社長千葉香里様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。慶応技術大学卒業後 DeNA に入社、その後2019年に株式会社カエカを設立、伝え方トレーニングサービスカエカの運営を行っていらっしゃいます。その後東洋経済新報社のすごいベンチャー100に選ばれたり、フォーブスジャパンの次世代を担う新生たち2024年注目の日本初スタートアップ100選にも選出されている女性社長様でいらっしゃいます。千葉社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか？
北海道の札幌出身です。
なるほど。札幌の小学校時代の幼少期はどんなお子さんでしたでしょうか？
そうですね、もう雪と戯れてましたね、基本的には元気に。
結構活発な女の子って感じですか？
そうですね、割と昔からこう生徒会長に立候補したりとか、いろいろ動いたりとかしつつっていうようなところでしたかね。スキーもよくやってたりとか、北海道らしく生きてたかもしれないですね。
じゃあもう小学校では一番目立つ女の子って感じでいらっしゃいますか？
いやー、どうだったのかな。ただ人前で話すことはかっこいいなとは思ってたので、生徒会長立候補した時も結構スピーチしっかり作ってったりとかっていうのはしつつだったかなとは思います。昔からなんとなくそのこの30人の学級の中でどうやったら自分は貢献できるんだろうとか、なんか他の人と違うことでみんなをよくできるんだろうとかは考えてたので、ちょっとその思考で動いてたっていうような幼少期だったですね。
じゃあ生まれながらのリーダーシップを取れるタイプみたいな感じでいらっしゃいますかね？
どうなんですかね今ね、気にしながらいろいろとこう自分のリーダーシップもあの PDCA 回しながらっていうところではありますけれども、比較的目立つのは好きだったタイプかなと思います。
ありがとうございます。中学時代はどんなことを過ごしそうなんて思いでございますでしょうか？
そうですね、中学の時も基本的には生徒会に一番力を入れていたので、生徒会長になってで文化祭を実行したりとか、卒業式に向けてこういうプロジェクトやったりとか、そこが一番力の入れどころではありましたかね。
割と優等生でいらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、逆に言うとこう真面目すぎていろいろと、まあ、一点集中するところはいいんですけれども、この後の話につながっていくのですが、一個目標を立てたところがこうガラッと崩れた時にちょっとなかなか挫折したりとか大変だった思いっていうのもすりましたね。
なるほど。挫折というのは中学時代ですか、高校ですか？
一番最初にうまくいかなかったなって思ったのは高校受験なので、中学から高校上がっていったタイミングでしたかね。
高校は札幌市内の高校でいらっしゃるんですか？
高校は江別市という札幌市のまた隣にある市になるんですが、距離としてはそこまで遠くはないような市の高校に通ってました。
なんかその高校受験に失敗したのはもっと上の高校とかそういうのを目指していらっしゃって失敗したと、そんな感じでいらっしゃいますか？
まさにそうなんですけど、私が通ってた中学校ってなんかこの中学校の生徒会長は北海道のこの学力のこの高校に行くよねっていう、まあ、なんとなく伝統がある中学だったんですよね。で、私は話すこととか、まあ、すごくかっこいいと思ってたのでリーダーやってたんですけど、あと勉強がですね追いつかずに実際にそこを受験したんですが、まあもう歴代やってた人は、生徒会長やってた人はみんな合格してるのに私だけ落ちてくっていうような状態で、周りからですとか先生とか後輩からいろいろ言われたっていうのが中学の最後の経験だったんですよね。
なるほど。ちょっとじゃあ悔しい思いをなさったということでいらっしゃいますけども、高校時代はどんなことして過ごしたなと思いでございますでしょうか？
そうですね、でそこから弁論に出会うっていうところが私の今の事業にも大きく関連してるんですね。というのも、先ほどのその中学の時に受験に落ちて、一つなんて言うんでしょう、今の世の中って学力というものでしかこう人が測られていないというところに 憤りと、まあ、悔しさを感じたんですよね。自分はあれだけ一生懸命生徒会活動やってたのに、でもやっぱり学力で測られる世界は辛いと思った時に、じゃあ自分の、まあ、能力をどう上げていくかとか、どうやったら自分が行きたいキャリアに行きつけるのかっていうのを受験の時に考えたと。そうすると、高校入学した時に担任の先生がこう言ったんですよ。弁論部で全国優勝したら東京の大学に推薦で行けるぞと。いや、ああ、なるほどと。じゃあ、勉強ができなかった私は弁論をして大学に行こうっていうふうに思って、高校から初めて弁論という競技をやり始めました。
なるほど。弁論部では、全国弁論大会3度も優勝なさってるというふうにお聞きしてるんですが、やっぱり弁論は楽しかったんで頑張れたみたいなところございましたでしょうか。
そうですね。楽しかった部分と、まあ、大変だった部分、半々っていう感じですかね。楽しかった部分は、やはり7分間自分のスピーチを聞いてもらえるっていうような競技なんですけれども、自分で海外に取材に行ったり、国内の誰かに仕事してる人に取材をして話を聞いて、そこから社会課題を出してって自分の主張をするっていう、なかなかできない大きな体験を自分でできたっていうところは大きかったですよね。で、もう一歩大変だった部分で言いますと、やはり最初こう弁論やってると周りの人から、なんかあんな地味な部活入って何楽しいの？とか、いやー、陰キャラがやることでしょう、弁論って、みたいな感じのことが 言われてですね、人前で話すのってこんなにかっこいいのにみんな弁論のことこう見るの？っていう衝撃があったんですよね。なので、その周りの空気を変えるために自分が努力して強くなっていくっていうような逆境に立ったところは大変だったなと思います。
3度も全国大会で優勝している要因なんていうのは、ご自身ではどういうふうに分析なさっていらっしゃいますでしょうか。
まあ、量と質かなっていうところですね。量で言うと、とにかくもういろんな大会を聞きに行くということと、大会で、まあ、高順位の方がどういう伝え方のポイントを工夫しているのかっていうのを全部分析してました。1位の人は一番最初の間が5秒ぐらいあるから人を引きつけるんだな、とか。この人は途中で論旨を変えずに一貫してこの医療の話をしているので、もうすごく話が分かりやすいんだなとか、この人は経験を語っていて、そこで悔しいっていう気持ちを吐露しているから心が動くんだなっていうのを、こう自分なりにいろいろ分析をしたっていうところが、まず量の部分ですかね。質の部分で言うと、私、一つの弁論大会に出るのに、20回以上原稿の書き直しをしてたんですよね。20回、7分間の原稿を書き直すって、まあまあハードなんですよ。で、毎日、その部活に持って行った時に、自分が例えば高校3年生だったとしても、高校1年生っていう年下の方から、いや、先輩が言いたいことあんま分かんないっすね、とかって結構言われつつ、言葉を毎日磨くっていうところをずっとやってたのが、たまたまこう運をつかんだところの要因かなと思ってますね。
なるほど。素晴らしいお話でございますね。その後、慶応大学にお進みになっていらっしゃるとのことなんですけれども、慶応は先ほど言った通り、推薦でいらっしゃるんですか？
そうです。結局、その大会で、まあ、優勝して内閣総理大臣賞っていうのを取って、当時の栄養入試、今でいうと総合選抜型入試というので、慶応の SFC に入学するというところで、勉強せず弁論で入学しました。
なるほど。大変面白い人生でいらっしゃいますが、慶応での、大学時代はどんなふうに過ごしたなと思いでございますでしょうか。
ですね。これまでやっていた弁論の背景があるので、じゃあ話すっていうようなことをこう仕事にして恩返ししたいなというような気持ちがより強く芽生えていました。なので、話すプロといえばアナウンサーだろうなっていうようなところを思った私は、例えばミスコンテストに出てみたりとか、まあ、そこからBS の番組のレギュラーのお仕事をいただいて、BS 富士とか BS 朝日の のキャスターっていうところを担当させてもらったりとか、そういう、なんて言うんでしょうね、夢に向かうための一個一個の施策を自分で打っていくような感じのことをやってましたね。
なるほど。実際、女子アナウンサーにはなられてらっしゃらないわけですよね。
結果、そうなんです。慣れなかったんですよね。いろいろやったんですけど、最終的に就職活動で、テレビ局全国30社以上受験をして、で、アナウンサー試験受けつつ、やっぱり、ちょっとあなたは無理です、みたいなところで、全部落ちてしまいまして、慣れなかったんですよね。
なるほど。ちょっとその時のお気持ちはどんなふうなお気持ちでいらっしゃいましたでしょうか。
そうですね。こう、やっぱり自分が、これまで弁論っていうもので、伝え方の学習をして助けてきてもらったものに恩返しをしたいっていう気持ちがすごく強かったんですけど、ああ、もうプロになれなかったので、ここはもう人生考え直さないといけないなっていうのが、とても辛かったですね。今は振り返ると。
本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。